魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はどんなテーマでいきましょうか。
はい、今回はですね、ま、もう10月も終わりなので、はい、11月の話題を少ししようかなと思います。
はい、11月からどうですか、どんな感じになっていくんでしょうかね。
ですね、11月からというか11月そのものが、崩壊と再生、あるいは再誕生という月になっております。
そうなんですね。なんか新しく作りか変わっていくっていう、なんかそんなイメージですかね。
そうですね、もう10月からその流れはあるし、うん、早い人は、まあ本当に早い人は6月か、感じ始めたのは8月とか9月の人が多いかもしれないですね。
じゃあ古いものがどんどんなんか新しくなっていくっていう感じなんですか。
そうです、そうです。あのガラガラと建物、今あの本当にリアルに建物も、あのなんていうの、耐久耐震とかの、
はい、
あれで大きな施設が、建て替えが起きてたりとかって、物理的にもあるじゃないですか。はい、これは11月に限った話じゃなくて、そういう感じなんですよ、イメージとしては。
そうなんですね。
だからじゃあ自分にとって何がだと、これまで良かれと思ってたものが、あのガラガラって崩れて、それではうまく立ち回れなくなったりとか、あとは自分の、まあ、アイデンティティですよね。これが私って思ってたものがガラガラガラって崩れる。
結構しあれですね、怒ったら衝撃的じゃないですかね、そんなの崩れていったら。
まあそれはね、チラチラ崩れる人もいれば、あの建物だってバーンって爆発して崩すこともあるけど、解体ってちょっとずつじゃないですか。
少しずつね、なくなっていくっていうのもありますもんね。
だからそれは人それぞれなんです。
ああ、なるほど。
だからこれまで自分自身を見つめてきたりとか、内観したりとか、まあ、心理とか、まあ、スピリチュアルでも勉強 して、勉強だけじゃなくて、やっぱ自分の気持ちとか本音に向き合ってきた人は、あの本当に順番に崩れ落ちる。で、それをやってきてない人は、いよいよ、要するに響いてるって感じなんです。あの体もね、老化したらいろんなところに不具合が出るように。
そうですね、
それは若くても年を取っていても、今まで生きてきた過去の年数がまああるじゃないですか。
はい、
でその年数分に誰かから言われてきたこととか、社会的にどうかとか、そのまっさらに自分で生きるってやっぱ難しいじゃないですか、人間。
そうですね。
社会の中で生きてるから。で、その社会の中で生きてた今までの形が崩れていく。なんかあの、トライアスロンで言えば、今まで水で泳いでたのが、今度陸で走って、みたいな。チャリ漕いで、みたいな、あるじゃないですか。順番知らないけど。でもそうすると、結局、水の時はウェットスーツ。水仕様。でも陸に上がったら靴履いて。
そうですね。
あの、まあ、チャリンコ用なのか、走る用なのか。
走るか。はい、はい。
着替えるじゃないですか。
はい。
それとちょっと同じで、
ああ。
衣替えって言っても大きな衣替え、制服着てた人がスーツになるとか、
そうですね。
ぐらいの、あの、なんていうのかな。だから学生さんはわかりやすいけど、
はい、
大人になってそれを体験するって感じ
で、あの、ずっと会社勤めだと、長年同じとこだと、あんまりそういった変化感じることはないかもしれないんですが、でもそのね、大きな制服が変わるぐらいの大きな変化だと、やっぱりね、世の中としても大きな変化として感じ取れるのかなと思いますね。
そうですね。会社員の方だと、 例えば公務員とかってほぼほぼ変わんないと
そうで
思うん
す
です
ね。
けど、でも部署が変わると
はい。
か、あと人のい、ね、公務員の中でも人の入れ替えとか、そう、あとは、公務員とはいえ、場所によっては、都知事が変わればガラガラ変わるとかあ
変わ
る
り
じゃ
ま
な
す
い
よ
です
ね。
か。
はい。確かに。
だって郵政だって民営化した時代があ
そう
る
です
わ
よ
けで、
ね。ええ。
それぐらい土台の
は
ライフラインみたいなところが変わる影響っていうのもある
あ。ああ。
し、人間関係が結構フォーカスされるんですけ
う
ど、
ん。
人間関係、今までは気になんなかったけど、
はい。
自分も変わって相手も変わっている衣替えの時期だから、衝突が生まれる可能性があるわけですよ。今までとはお互い違う。これはご夫婦関係でも、家族内でもあり得ることで、価値観の変動、価値観が、まあ、一度崩壊して、いらないものはね、
はい。
新たな価値観に変わっていく。例えば今まで所有、もう時代の流れで言うと、所有が良かった時代、土地
はいはい。
を持つとか、家を持つとか。で、今分かりやすいのがシェアになってきた。で、データとかも昔はね、バックアップにロムとかいろい
い
ろ
ろいろありました
あ
もん
ったじ
ね。
ゃないですか。なんかサーバーを置いてとか。
はい。
それがもう今やクラウドでバ
そう
ン
で
バン
す
が、
ね。
ね、個人でもクラウドを使ってあげている。それぐらい時代っていうのがもうどんどん変化してて、それは自分の価値観、アイデンティティも同じなんですよ。変わらざるを得ない。まあ、なので、その変化は、まあ、大きいけど怖がる必要はなくて。今まで水の、で生きてたりとか、まあ、水の競技をしてた人が、陸に上がるぐらいの違いなので、だから水の時に使えてよかったものが陸に上がった途端邪魔じゃないですか。
そうですよね。
ウェットスーツで走れないみたいな。こういう感じなんですよ。
そうか。だからそこの変化はあるので、まあそこに適応していきながら、柔軟に対応していく必要が出てくるんですね。
そうなんです。それはね、環境の対応もそうだし、自分が何を使うか、道具とか、いる場所とか、あと、関わる人と
人と、
か、結構関わる人が 重大なんですけどね。
そこはどういうふうにして、あれですか、関わる人をなんか見極めていかなきゃいけなくなってきたりするんですかね。
いや、本当に見極め、この見極めがですね、本当に大事
あ、
で
大事なんですね。
大事で、10月の、毎日配信してるスタンド FM。まあ、ポッドキャストとか、スポティファイ、アマゾンポッドキャストか、とかでも聞けるんですけど、タイトルが、人生ついでにゆるっと覚醒してみちゃうっていうやつで まあ、10月は、この話めちゃくちゃしてたんですよ で、どう見極めるかって、すごくいろいろあるんですけど、まずは、あれ、ポッドキャストでも言ったかな。まあ、一緒にいて疲れないかどうかとか、楽しいより楽かどうかとか、自分でいられるかどうかとか。
基準がそちらなんですね。
そうですね。人間だから絶対摩擦は起きるんですよ。で、それは良しなんですよ。むしろ摩擦が起きたら、ちゃんと自分と向き合って摩擦が起きる。つまり、自分の中にイライラするとか、なんかこの人と合わないなとか、自分の中に違和感が出た時っていうのは、自分の中に何かしらの、まあ、問題というかテーマというか、まあ、これがあるっていうお知らせなんですね。だから、相手が悪いって言いたくなるけど、まあ、相手が悪いって言っていいんだけど、まずは大事なのは自分の反応してる部分が何かを見つめることが大切で。で、もしかしたらそれをクリアすると、同じ人と一緒にいても、 大丈夫になったりするんですよ。
なるほど、そうなんですね。
うん。なんか、生理的に無理とか ね、女の人とか結構あるけど、もうなんか、声聞くのも嫌だから、存在が嫌だ。気配すら感じたくないとか、ここまでこじれたとしても、自分の内側で何が反応してるのかがわかると、まあ一緒にいてそこまで嫌じゃなくなるケースがあるし、あと、自分か相手がその環境からいなくなるっていうこと、自然とね、起きるっていうことがあるんですよ。
じゃあそのあたりも、ね、いろいろ感じ取っていくと、まあ、摩擦はあるにしても、まあ、自分自身がどうやったら自然な感じでいられるかっていうのは大きなポイントになるわけなんですね。
そうですね。なので、自分が自然でいられないときが、さっき言ったサインで、うん、ダメって終わらせるんじゃなくて、まずは自分の内側を見て、何が反応してるのか。で、それをクリアにしても、やっぱ嫌だったら、それ嫌な人だっ
嫌な人
て
なんです
確
ね。
定なので、距離を置けばいいって、ただそれだけ。うん。でも、人はやっぱ感情が湧いてしまって、ああじゃこうじゃなるんですけど、その感情は湧くのがダメじゃない。抑えなくていいので、どういう感情が湧いたかっていうことと、何が嫌だったかっていう事実と、これをね、分けていくっていうことを、これ講座とかでよくやるんですよね。うん。
そういうふうに自分自身をちゃんと見つめて何なのかっていうところをやっていくと、まあ、これは、これで嫌だったんだとかっていうのが見えてくるので、しっかり、それでもやっぱり本当に嫌な人は嫌なんだとかっていうのが、見極めがちゃんとつけられるようになっていくっていうことなんですか。
うん、そうですね。まあ、他にもいろんな見極めはあるんですけど、まあ、今回一つ挙げるとしたら、自分のまず違和感に気づ
わ
く
かるん
と
ですね。
ころですね。
それは結構ね、前々からおっしゃってたような気がするんですけど、自分自身でそれを感じ取れるっていうのって大切ですね、違和感っていうの
うん、大切ですよ。
は。
やっぱり体が受信機なので、体が安定してないと、なんか過敏に反応してしまってたりとか、なんだろう、被害者意識同士 A さん B さんが出会うと、お互いに自分の正しさを主張し合って、相入れなくなる。まあ戦争ってそういうもんじゃないですか。いろんなドラマも漫画も、うん、どっちど、アンパンマンも正しいし、バイキンマンも正しいみたいなのあるじゃないですか。
そうなんですよね。そっち、それぞれの見方によって違ったりとかするんですもんね。
そうそうそう。でもそこをお互いの条件というかお互いの状態を見て、じゃあどうしていこうかっていうのが成熟した大人のやりとりになって、なんかね、そこで喧嘩になったら、まあ、子供っぽいって話なだけなんですよ。うん。で、それがね、別に子供のままでいたいって人はそれでいいんですよ。で、そしたら自分が子供のままでいても大丈夫な相手を今度探す。
なるほど、なるほど。
うん。
そうか。
ただ、うん、いろんな人とやっぱりコミュニケーションを取って生きる時代なので、あまりにも自分が子供、年齢に対して子供っぽいコミュニケーションスタイルを取ってたら、これは破綻するんですよ。当た
そ
り
うで
前
す
だけ
ね。
ど。うん。まあ、なのでね、やっぱり、どうしても、これまでのやり方っていうのが通用しない時代に入るので、まあ、その余分なもののそぎ落としっていうのを、まあ、年内、もう11月中ぐらいまでに本当ね、やりきっておくと、来年以降楽なんですね。
じゃあ、まずは自分のその余分なものを削ぎ落とすようなところを活動としてやっていけるといいですよっていうことですかね。
そうですね。まあ、それをする、そぎ落としがまさに通過儀礼みたいなものなので、まあ、痛みを伴うわけですよ。苦しみとか。今まで浮力で浮いて、こう泳いで、なんていうの、競ってた人が、今度は重力感じて
そうですよ ね。
変
全
な
然違
気
いますもんね。
分。うん。まあ、時代的には逆なんだけど。まあその その重力感っていうのはやっぱ辛いわけですよ。重たいし、やりたくないとか疲れたとか、絶対あるはずなんだけど、まあ、そこをですね、どういうふうに自分を整えて意識改革をしていくかっていうのが、まあ、今年2025年の大きな流れのテーマであり、2025年はその削ぎ落とし、まあ、カルマの解消って言うんですけど、もうね、まさにその年なんですよね。
おお、じゃあね、それがこの年末の11月に訪れてきたので、いよいよ皆さんも、そぎ落としをやっていって、来年を迎えていくっていう時期になってくるわけですね。
そうですね。もうね、やってきてるはずだから、ここでもう落としきっておくぐらいの気持ちが大事です。落としきれなくても、その気持ちでやってきた人は、あとはまあ来年に行っても、結局、あとは、なんていうの、自然に落ちてくんで。
ああ、なるほど、そういうふうになるんですね。
最初の、焦げみたいなのを、で一生懸命やんなきゃいけないじゃないですか、針。で、それが落ちると、あと水で流して、細かいものは落ちるし、で、細かいのは、あとは楽に、こう、お掃除すれば落ちていく。まあ、こういう感じなんですよね。
じゃあ、ね、もうすぐ始まる11月は特にね、そういったところも注力していきながら、古い枠組みから新しくなっていって、皆さんね、年内を過ごしていただけるといいですかね。
そうですね。あとはやっぱり人とのつながりです
なる
ね。
ね。
なので、それはちょっとね、次回、
お。
続きを。
はい。
次回だとね、11月だけど。
そうですね。じゃあそこをね、今後どういうふうにしていくかっていうのを、ちょっと次、楽しみにしております。由美さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。